こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんおかわりありませんか？尾崎和夫です。10月に入りお天気も良くなり、これからは行楽日和が続きそうですね。小畑伊代子さんのアリゾナ日記、今日は世界的な観光地グランドキャニオンへ連れて行ってくださいます。
こんにちは、皆さん、伊代子です。いかがお過ごしですか？日本の今年の夏は稀に見る暑さ、それに豪雨、続いてやってくる台風で大変でしたね。アリゾナのツーソンも40度を超える暑さでしたので、私は水分補給ばかりに気を取られながら過ごしていました。でも湿度の方が平均で5から10% なので、流れるような汗はありません。その反面、シワの方が気になります。そんな暑さの中でもセミの鳴き声を午前中は耳にします。頭の上から降ってくるような大合唱で、セミしぐれとおしゃれに表現される日本のセミの鳴き声ですが、ここのセミにはそんな風情はなく、一本上司でじーっと鳴き、材木を切断する電動ノコギリのような音で、ちっとも可愛くないです。子供たちの興味を引かないのは、その鳴き声にも原因があるのかもしれません。アメリカでは夏休みが終わると新学年が始まります。そのため、夏休みには、次の学期の準備のための宿題はなく、家族と一緒に夏のレジャーを十分に楽しむことができるのです。さて、アリゾナ自慢の世界的な観光地ナンバーワンといえば、皆様もよくご存知のグランドキャニオンです。今からちょうど100年前頃に、当時のウィルソン大統領によってアメリカの自然国立公園に指定されたそうです。そして1979年には世界遺産の仲間入りを果たしました。しかしその保護が不必要なくらい、人の手では何もできない大自然の超モニュメントです。この渓谷はアリゾナ州北部を流れるコロラド川がコロラド高原を侵食してできた膨大な距離に広がっている渓谷で、グランドキャニオンと呼ばれるのにふさわしい大自然の景色を堪能することができます。アリゾナ州のシンボルの花はサボテンですが、ニックネームはグランドキャニオンの州を名乗っていて、自動車のナンバープレートにもそう書かれています。アリゾナが州として認められたのは1912年で、アメリカ本土では48番目だったので最後の方の州でした。しかし今では州の北部にそびえる高原と渓谷の一大パノラマを提供できる最大規模の自然国立公園として、 年間500万人以上もの観光客たちが世界各地から訪れるほど人気の高い州になったのです。グランドキャニオンには一体何があるのでしょう。何が人々を引きつけているのでしょうか。それは大自然の景観です。アリゾナ州を流れるコロラド川が数億年の歳月をかけて大地を浸食し作り上げたグランドキャニオン。幅も深さもスケールの大きさにかけて他の渓谷とは比べ物にならないほどずば抜けており、まさにグランドキャニオン、大渓谷というタイトルがぴったりと当てはまります。氷河期から今日に至るまでの長い年月をかけて出来上がった地層の数々がすべて地球そのものの悠久の歴史を物語ってくれます。大地の巨大な切れ目となった谷の深さは平均1200メートル、最も深いところで1800メートル、幅が6キロから29キロ、長さの方は延々446キロ、東京から姫路ぐらいになると言われています。峡谷の 岩肌が日々刻々四季とりどりに姿を変え、彩りを変える様は、これぞ大自然の神秘と言いたくなるような姿です。グランドキャニオンへ行くには、バスや鉄道を利用するなら、フラッグスタッフという町です。そこからグランドキャニオンへの2つあるうちの1つ、サウスゲートまで行けるようです。ロサンゼルスやラスベガスからなら、夜行バスで行くことができます。ロサンゼルスやラスベガスからなら、夜行バスで行くことができます。飛行機なら1時間です。もう一つ、ノースリムゲートもありますが、こちらはユタ州にあり、今年は5月15日から10月15日までオープンしているようです。サウスリムゲートは基本的には年中無休です。初めて私が行った時は5月の初めでした。ジャケットが必要なほどお天気も悪く、駐車場に降り立った時は特に何も見えないので、人々が行く方についていくことにしました。遥か遠くにはとんがれ頭のない山の峰々が連なっているように見えました。歩くにつれて視界が広がり、ちょっとワクワクしながら崖の端まで行くと思わず、うわーという声が出てしまうほどの景観が眼下に広がったのです。見渡す限りの広大な渓谷がそこに突如現れ、息を呑むような絶景でした。しばらくは声が出せずに誰かに話しかけることさえ忘れるようでした。折からの風に乗って小雪がさーっと舞い始め、これがまた景色を一層幻想的にしてくれました。おそらく数分の光景だったのでしょうが、私の胸には強烈に焼き付いています。
Thank you.
このグランドキャニオンは大昔、コロラド平原を流れるコロラド川の浸食によりできた渓谷だそうですが、その川は今でも流れているので、船で下ることができるようです。私たちが飲んでいる通村の水道の水は、この川が水源になっていると聞きました。全長2330km で、今でも大河です。この渓谷巡りでは、45億年から2億5000年前の地層を肉眼で観察することが可能なのだそうです。ということは、その2億5000年前から川の浸食が始まったということなのでしょうか。私は高所恐怖症ではありませんが、地に足がしっかりついている方が落ち着くので、地上にあるビューポイントから見学するだけですが、おいはセスナ機に乗って上空からグランドキャニオンを見渡したそうです。他にはラバに乗ったり、ハイキングで渓谷の谷底に降りることも可能だそうですが、帰りはまたその道を登らないといけないのだと考えると、到底実行は無理です。夏の間は、膨大なグランドキャニオンの主なビューポイントを巡回してくれるシャトルバスが運行されているので便利です。グランドキャニオン全域は大きくサウスリムからノースリムまで車だと 35.4km。でも徒歩だと 34km あるそうです。無料のシャトルバスに乗ることをおすすめします。イーストリムにはウォッチタワーがあり、昔住んでいたインディアンが攻めてくる敵を見張るために建てた塔を再現したものだそうです。中はお土産などを売っています。サウスリムのゲートから入ってすぐのところにあるビューポイントになる場所がマーサポイントです。渓谷に張り出した自然の岩の展望台ですが、そこに立つと16キロメートル先にあるノースリムが霞んで見えるそうです。渓谷の岩肌が一直線にパノラマのように横に広がって見えます。日の出を見るにはここは最高の場所だと言われました。ノースリムは標高がサウスリムより1000フィート、305メートルも高いので、夏には色とりどりの花が、秋には素晴らしいもみじが楽しめます。冬は雪に埋まるので、その間は閉鎖されています。ここにもホテルがあり、そのすぐ先にはコロラド川まで 15.9 キロもあるブライトエンジェルキャニオントレイルが伸びています。一番楽なハイキングコースだそうですが、短いコースでも 7.2 キロメートルで、見客の人でも5時間から6時間かかるそうです。行きは下りなので、ほいほい行けるようですが、帰りが急勾配で行きの2倍の時間がかかるそうです。まさに行きはよいよい、帰りが怖いですね。グランドキャニオンを体験するには、上から見下ろしているだけではダメです。キャニオンを形作ったコロラド川の谷底まで降りて、1200メートルの崖を見上げ、これをくり抜いた川の水の力を実感してください。とこう言われましたが、残念ながら体力的に無理な話でした。数年前に見学者のために新しくスカイウォークというガラスの橋ができたそうです。スカイは空、ウォークは歩くですから、渓谷を上から空中散歩のような気分でガラス越しに見えるように 橋を架けたのでしょう。中空に浮いたような気分で観光したい人にはうってつけでしょうが、高所恐怖症の人には無理です。ガラスのスカイウォークは、原住民族であるウォラパイ族の一打ちに作られた橋で、経済援助のためでもあるので、希望者はビジターセンターに行き、ツアーの申し込みをして参加する必要があるそうです。個人のカメラの持ち込みは禁止なので、写真が欲しければ専属のカメラマンに依頼することになっています。あ、そうそう。それからもう一つ。グランドキャニオンではぜひ日の出を見てください。太陽が山の影から顔を出してから、登り切るまでの間にその光が5回も変化すると聞いたので、私たちも思い切ってまだ薄暗いうちから起きてそのスポットへ向かいました。そこの場所には他にも十数人の観光客の人たちがそれぞれ岩にかけて日の出のショーを待っていました。やがて薄明かりから次第に周りが明るくなり、太陽が顔を出し始めました。昇るにつれて光が強くなり、目に眩しいほど辺り一帯を輝かせ始めましたが、残念なことに光の七変化は見ることができませんでした。でも悠久の年月をかけて刻まれた大地の巨大な切れ目を目の前にして、私たちが生かされている大自然のとてつもない雄大さ、それに比べて人間がいかにちっぽけな存在であるかを感じ、人と自然、それぞれが一つの丸い地球上で共に命を響き合わせながら生きていく存在であることが理解できたような気がしました。グランドキャニオンのおかげで私の心の中がすっきりと軽くなったような気がしました。それではまた皆様ごきげんよう。
それで、はい、伊代子さんがグランキャニオンを見学した後、
はいはいうん、
日本から来た彼女たちはどういう印象を持ってました？
すごいねーで終わりですって。
すごいね。
すごいねーってなんかもう。
疲れます？やはり広すぎて。
いや、若かったからあの頃はそんなに疲れは感じなかったです。
ああ、そうですか。
トンジホのシャトルバスに乗ったし。
うん、
乗ってこう上から見て、それでその時に、あ、キャンプしてる人がいるっていうのに気がついて、あ、キャンプ場もあるんだって思ったんですよ。うん
はい、
ポイントポイントで、こう、バスはずっと走ってるから、うんうん、もし自分が行きたいポイントに、そう、あれだったら、うんうんこれ、歩いても34キロあるっすだから、2日から3日かかりますよね、ずっと歩いて、橋から橋歩いたら。
広いとこなんだね。
そうなんですよ。だから、でも、いわゆる、ここのポイントがいいよっていうポイントは、うんうん、地図にマークされてるから、そのポイント、まあ、一番最初、パーキング、車パ、はい、パークして、入ると、すぐ目の前にそのマーサポイントっていう一番いいポイントがあるんですよ。で、そこのとこに行ったら、もうそこで十分満足しちゃうみたいな。うんでも他に行けばまた他だからもっとノースの方に行ったらそのいわゆる岩肌の色の変化が見れるのかもしれないその時期のだから夏だとグリーンで秋だと何もみじとかこのマーサポイントの方はもう本当にほとんど 岩のそのあれアップアンダウンっていうか綺麗の流れ川が下に見えるっていうそういう感じだったんですけどね、うんうん、その上の方に行かなかったから分からなかったんだけど、うん、そのエンジェルトレールのある方ですか、うん、四季折々の写真が入っててこんなに綺麗なんだっていうあれは驚きました、
うん、で岩山の断崖絶壁でありながらそうちゃんと四季の変化も感じ取れるところ
そうなんです、はあ、確かにすごいなと思って、
うん、
ノースリムの方に行くとちょっと岩肌にねこう穴の開いたようなところがあるんですけど、うん、そこがねなんか穀物の保存庫になってたって、はあ、どうやって行ったのみたいな感じなんですけど、はあ、まあ昔のインディアンの人たちなんか足腰強かったんだろうから、うんうんうん、それで行けたのかもしれないってってそれはちょっとびっくりでした
先住民族はその周りには
いたんですよ。だから今ほらこの橋ウェラ、うんうん、ウェラパイ族っていうんですか、うんうん、それはまだそこに残ってるってことなんでしょうね、うんうん、
で踊りがなんかは
みたいですよなんかそういうあれはあるみたいなこと書いてありました行ってない行ってない行ってないそこまで行かなかったか分かんなかったんですけどね、うん、年に何回かそのインディアンのその踊りっていうのがあるみたいですよ、
うんうん、じゃあ今度はアリゾナの先住民族を訪ねて番組作ってもらいましょうかね。いろいろね。
ここで有名なの、超有名なのがいるんですよ。日本でも言う、インディアンじゃないな、西部劇に出てくると必ず出てくる。う
ん、アパッチ？
アパッチの、うん。
かな超有名な人、うん。
ゼロニモ。
あ、ゼロニモ。
はい、はい。ああいう人がいたみたいですよ。
ああ、そうです。
最後まで抵抗したグループですよね、あれ。アメリカのあれに対して。
うん、
それだから、それ
じゃあその話を掘り起こして、
インディアンに友達いねえなまだあの人たちはねって、うんうんまあ、インディアンのも面白いかもしれない、うん、私結構西部劇好きだったから
あそれじゃあ行きましょう、うんでねちょっと時間をかけてそちらの方も資料を集めていただいて、
はい、
次は西部劇が出てまいりましたねどうぞ
そう、西部劇、ここあったん、実際、京王牧場のあれはここですから。
オ
ッケー。あ、オッケー、京王牧場ね。オッケー牧場。そうそうそう、そうなんですよ。
そうですね。
そうそう、そうなんです。
うん、どうも、ありがとうございました。
いやいや大丈夫だったかな。
小畑伊代子さんのアリゾナ日記。今日は世界的な観光地、グランドキャニオンへ行かれた時のお話を聞かせていただきました。なお、番組の中の挿入曲は、グローペ作曲、組曲、グランドキャニオンから、山道を行く。演奏は、ミュンヘン放送管弦楽団でした。さて、来週のサタデートークは、日本に魅せられた英語教師、グレン・ファリエルさんにお話を伺いします。どうぞ、お楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は 朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。